今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の43章16節から21節までです。イザヤ書43章16節から21節。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣よ、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。アーメン。
アーメン。
一言お祈りをします。愛する主イエス様、あなたは作り替えの主です。私たちの古き性質、それを過ぎ去らせ、それを終わりにさせ、私たちを神の子として全く新しく作り変えてくださる方、罪の性質を取り除き、神の子たる性質を新しく作り、ジャッカルやダチョウのような性質を取り除き、全く新しく聖なるものとして作り変えてくださる主、どうか私たちがその作り替えに預かるために、今日私たちに必要な御言葉を与えてください。この語るしもべの唇を清め、聞く一人一人の耳を清め、今思いを清め、礼拝を邪魔する一切のジャッカルやダチョウの性質、それらに対しては今主イエスキリストによって枯れてしまえと宣言いたします。キリストイエスによって、聞く耳のないダチョウのような、ただガツガツとするジャッカルのような性質、それらは取り除かれて、キリストイエスにある神の子として御言葉を聞く耳を作られ、御言葉を感動する人の心を与えてくださいますように。どうかこれからの時をあなたが導いて祝福してください。一切をイエス様の御手にお委ねして、私たちの主、よみがえりの主、すべてを新しくされる主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。福音というと良き知らせですね。一体何がそんなに良い知らせなのか、なんでイエス様は好き、皆さんはイエス様のことを好き好んでいるのか、なんで教会に来ているのか。教会に食べ物がいっぱいあるから、それにありつけるから皆さん教会に来てますか。
違います。
違います。
御言葉を聞くために来ます。
ハレルヤ。御言葉によってですね、皆さんはますます整えられて、新しく作り変えられていますね。もうダチョウのような性質の人が主の御言葉を聞く性質に作り変えられております。 まあ、ある人をですね、イザヤ43章さんと、まあ、呼んでね、ダチョウのような性質も神を崇める、その御言葉を信じてですね、まあ、ある人をイザヤさんに呼んでいたら、本当にダチョウのような性質は取り除かれて、もう本当に素晴らしいジェントルマンに作り変えられている、そういう様を私たちは見ておりますけれども、福音、これはなんでそんなに良い知らせなのか、なんで好き好んで教会に皆さん来るのか、それは良い知らせだからです。本当に皆さんにとってお得だからです。何が、まずその、まあ、いろいろあるんですけども、その良き性質のそのうちの一つはやはり作り替えですね。全く以前のものが過ぎ去って、全てが新しく作り替えられる性質、その秘訣が御言葉の中にあり、イエス・キリストの中にあるから、だから私たちは教会に来て御言葉にこうして耳を傾けているわけです。主はこのイザヤ書の43章においてですね、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと言われます。礼拝中にですね、相変わらず先のことども、昔のことどもね、さっき起こったことども、さっき心配していたあれやこれ、それを相変わらずですね持ち込んでいると、皆さんここでは何もいただくことはできません。今皆さんの思いをまっさらにしましょう。先のことども、ね、心配事、それらを今取り除きましょうね。皆さんはキリストイエスにあって確かに作り変えられます。いくら皆さんがですね、しつこく前の性質を思い返そうとも、いくらしつこくですね、昔のことをどうも考えようとも、それでも主はしつこく皆さんに追い迫ります。皆さんが立ち返ればもうそれで OK です。ただしですね、これには期限があるということも皆さん忘れないでください、ね、期限付きだということをここ最近何度か語っております、先週の、ね、先々週の金曜日の夜礼拝、結構皆さんにとっては、きつかった内容だったかもしれません。期限があること、これは皆さんが確かに知っている通りです。しかし主に皆さんがですね立ち返るのであれば、この作り替え、以前のものが過ぎ去って全てが新しくなること、これは確かに起こることです。なぜなら皆さんはなぜ作り変えられるか、神様の目的があるからです。それはどんな目的か、それはこの20節に書いてある通り、私を崇めるものになるためだと主は言われます。主を崇めるようになりたい、ジャッカルやダチョウも私を崇める。なぜ崇めるか、それは主は荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるか。だからどんな危険な動物のようであったとしても、どんな愚かな動物であったとしても、主を崇めるようになるんです。作り替えのそのコツ、これには条件があります。皆さんただですね野放しにですね、皆さんは新しくされますとか、ね、無条件に御言葉が語られているわけではありません。条件があります。それは、その条件はキリストのうちにあるならです。キリストのうちにあるなら皆さんは救いかれられます。キリストのうちになければ皆さんはそのまんまです。第2コリントの5章にそのことが記されています。第2コリントの5章16節からですね、第2コリントの5章の16節から、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるならね、キリストのうちにあるなら その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。ね、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。皆さんはなんで教会に来てるか、ね、食べ物が美味しい食べ物を、ね、生徒たちが作ってくれて、それをいただけるからではないと先ほど皆さん言いましたね。御言葉を聞きにと言いましたね。皆さん、キリストのうちにあるから新しく作り変えられるんです。ただですね、教会に飲み食いするために来ている人は、新しく作り変えはいつまでたっても起きないものですね。キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなります。教会においてですね、以前は人間的な標準によって物事を考えていた人が、今度はそうではなく、肉的な標準、肉的な思考パターンで考えるのではなく、これからキリストを中心にして考えるようになっていきます。16節まで、私たちは今後人間的な標準によって人を知ろうとはしませんと、ちょっと日本語の聖書で回りくどく書いてあるんですが、これ直訳すれば、肉によって人を知ろうとはしません。ね、かつては肉的な考え方でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。世の中の人たちは肉的な価値観でキリストを知ったかのように思っています。ね、何か、過去にいた偉人みたいな、ね、徳川家康とか坂本龍馬とか、そういう過去にいた偉人のうちの一人みたいにですね、世の中の人たちはキリストを何かその大きなカテゴリーの中の一つとして捉えて、で、聖書はあたかも昔話、もう今は関係のない話、ね、昔のそういう知的好奇心を満たすためのストーリーだ、そういうふうに世の中は思っておりますし、また残念ながら教会でもですね、そのようなことを伝えている教会もさえあります。しかし皆さん、この肉的な標準、人間的なですね、思考パターンでキリストを知ろうとはもはやしません。作り変えがあるんです。キリストのうちにあるなら、これは昔も今も同じです。使徒パウロの時代でもそうでした。今現代生きる皆さんも、あの使徒パウロの時代と同じ作り変えが起こるんです。ペテロはね、イエス様のことを知らないと3度も言いましたね。でも作り変えられました。キリストのうちにずっとあったからです。イスカリオテのユダは勝手に死んで、それで滅びへと下っていきました。キリストにのうちになく、あくまで自分の価値観、自分の美的な、ね、その生き様を貫き通して、ね、死してお詫びを申し上げよう。それで、あくまで自分勝手な価値観を手放さなかったから。でもペテロは自分の価値観を捨て去りました。もはや自分は何者もない、ね、キリストにとどまるしかない。だからペテロはイエス様が現れた時、湖でイエス様と出会った時、ペテロは自分の上着を脱ぎ捨てて、ね、古いものを脱ぎ捨てて湖に飛び込んで裸でイエス様に泳いでいたんです。そしてイエス様のもとに、ね、裏切ったにもかかわらず、それでもイエス様を手放さなかったんです。皆さんも裏切って自分の罪、自分の弱さに、ね、打ちひしがれることもあるかもしれないんですが、でもそれでもですね、何もかも金繰り捨ててキリストのもとに、ね、走っていく、キリストのもとに泳いでいくのであれば、作り替えが起こるんです。ペテロは見事作り替えられて、大胆なキリストを伝えるものとして、今度はです、大勢の、ね、偉い人たちの前で大胆にイエス・キリストを証しするものになりました。キリストのうちにあるならば、誰でも作り変えられるんです。古いものが過ぎ去って新しくされます。それらのことは、ね、皆さん自身を何か 気持ちよくさせるためではありません。なんで皆さんが新しく作り変えられるか、それは神から出ているからです。この作り変えは神から出ているものです。皆さんのですね、なんか冴えない表情とか美しくない成り立ちを一切一新して、ね、美しく作り変える。確かにですね、イエス様を信じればその作り変えは起きます。美しくなっていきますが、でもそれはただ単に皆さんをですね、美しくして人気者にならせるためではなく、神の和解の務めに預からせるためだと、こう18節19節に書いてあります。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。ね、務めがあるんです。この務め、これはミニストリーです。ギリシャ語ではディアコニア、要するに働きですね。ミニストリー、皆さんに与えられている職務です。なんで作り変えられるか、それは皆さんが職務を全うするため、それはキリストによって与えられた職務、和解の務めです。この世と神様と和解させるための務め、ね、イエス様は今この地上において肉体を持って、ね、宿ってはおりません。しかし皆さんは肉体を持っております。キリストは今や皆さんという肉体に宿って、そして皆さんを通してこの和解の務めをなすんです。だから人間抜きではですね、神のその務めはこの地上でなされないんですよ。なぜか、どういうわけか、この人間、皆さん一人一人、ね、果たして神さんの務めを果たすことは自分にはできるんだろうか。もう本当にこの務めをなすの、そんなことを恐れ多くてできない、そういうふうに思うんですけれども、でも主はですね、皆さんにその和解の務めを託された。だからこそ皆さんは新しく作り変えられたものです。もはや以前のですね、肉的な標準によって動くことなく、肉的な思考パターン、ね、ああ腹減ったなとか、あいつ殴りたいないとか、そういう肉的な行動パターンは一切ですね、捨て去られて、もはや神の和解の務めのために皆さんは認じられる。だから皆さんは新しく作り変えられたものとなっていくんです。以前のものは過ぎ去ります。新しいものとなるからには、もはや以前のものはですね、死んだんです。死んだ、過去形で書いてあります。どこに書いてあるか、ね、コロサイの3章に書いてあります。コロサイの3章の3節に書いてありますね。ちょっとその前から読みます。コロサイの3章1節から読んでいきます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アーメン。ね、皆さんすでに死んでおりと書いてありますね。そして皆さんの命はキリストと共に神のうちに隠されてあると書いてあります。もう皆さんはですね、すでにキリストと共に死んでいる。これが真理上のなされたことです。事実です。ところが皆さんがですね、なんかまだ死んでいないかのように、あたかも自分は全然古い人間として生きているかのようにですね、生きているのは、それは皆さんの頭に、ね、残って、記憶として残っている古い思考パターンとかですね、皆さんの思いがですね、相変わらず古いままだと、真理の上では皆さんはもうすでに死んで新しく作り変えられているのに、 でも古い考え方のパターンでですね、動いているから、あるいは古いものであるかのように、ね、動いてしまうんです。例えばですね、イエス・キリストを信じたワンちゃんは人間になる、まあ、そういう法則が、まあ、もしあるとしたらですね、ワンちゃんね、4本足で歩いてますね。ワンちゃんがイエスを信じたら人間になったとした。でも相変わらずその人間になったのに4本足で歩いてるとしたら、それは以前の古い行動パターン、以前の古い考え方がそのまま染みついちゃってるからですね。でももう神の目から見れば、他の誰かから見ても、ね、見つかりから見ても、それはもう人間に作り変えられてる、もうワンちゃんではない。でも本人の頭の中だけではですね、もうまだ相変わらず自分がワンちゃんであるかのように暮らしている、まあ、そういう感じですね。ここで必要なことは、頭の中にあるその古いパターン、ね、思いとか思い込みとかそういったものを一切捨てて真理を適用するんです。自分はもうキリストにあって新しく作り変えられた、ね、ワンちゃんとしての命はもう死んで、人間としての新しい命が誕生した、その真理を持ってその思いを塗り替えていくんです。真理で皆さんの思考を塗り替えていく、それによって皆さんはますますですね、神の子らしくなっていくんです。ワンちゃんが以前の犬としての命は死んで、もはやですね、四足歩行、それをやめるのは、それは思いの塗り替えです。真理によってどんどん塗り替えていくこと、御言葉の真理を皆さんの思考の中に塗り込んでいくとですね、皆さんどんどんどんどん作り替えが、ね、起きていきます。ワンちゃんもそうか、私はもう古い犬としての命はすでに死んでるんだ、もうそうか人間になったんだ、じゃあな、こんな四足歩行してるな、人間らしくないなっていうことで、どんどん作り替えが起こるように、まあこれは例えの話なんですけども、皆さんもですね、神の子供として作り替えられた、古い人間としての命はもう死んだ、でそれでキリストにあってもはや皆さんは新しく作り替えられたもの、古いものは過ぎ去って、見よ全てが新しくなったというのを、この真理をですね、皆さんの思いを塗り込んで塗り替えて、以前のね、まあ、自分は誰だ、自分は罪深い人間だ、ああどうしようどうしよう、そういう思いですね、そんな偽りごと、その真理でないこと、それを全部ですね、御言葉によって塗り替えていくのであれば、皆さんは神の子としての作り替えがどんどんどんどん起こって、ますます神の子らしくなっていきます。皆さんはすでに死んでいます。キリストと共に、キリストにあって十字架につけられて、そして皆さんの命はキリストと共に神のうちに隠されてあると書いてありますね。この際3章3節に、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。アメン。このことをですね、皆さんの思いの中に塗り込んでください。作り変えてください。そしたら皆さんはますます古い人間的な罪深い生き方、罪深い生活パターン、考え方パターン、それらはどんどんですね、御言葉によって塗り替えていくなら、皆さんますます神の子としての実態をまとっていくようになります。神の子としての栄光を身に帯びていくようになります。そして作り替えがどんどんなされていくんです。コロサイ3章5節から、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、 そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アーメン。ね、皆さんは9節のところに偽りを言ってはいけませんと書いてありますね。騙されてはなりません。皆さんはもう、ね、不貧困や汚れ、情欲、悪い欲、そういったものはもはや過ぎ去ったんです、ね、サタンは皆さんを騙そうとしてきます。ほら、悪い欲、不貧困、汚れ、あちらの生活の方が気持ちよかっただろうとか、そういうふうにですね、偽りを吹き込んできますが、でも騙されてはいけません。皆さんはもうすでにキリストにあって新しく作り変えられた人、新しい人を着たんです。この新しい人とは作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至ると書いてありますね。10節に皆さんますます作り変えられていくんです。ですから皆さんの思いの中にですね、悪霊が吹き込みます。お前は守られていない、お前は安全ではない、ね、そういうことに騙されてはいけません。ほら、以前のあの、ね、古い悪い欲、そちらの方に、ね、戻ろうじゃないか、そういったことにも騙されてはいけません。怒りとか憤り、妬み、そしり、むさぼり、そういったものに騙されてはいけません。皆さんは神の子としてキリストにあって新しい人を着せられた。だからそれらしく歩むべきです。皆さんのアイデンティティは神の子、以前の古い人間は過ぎ去った、古い命は死んだ、そしてキリストにあって新しい命が息吹かれた。それが皆さんのアイデンティティです。この真理のうちに立ちましょう。そしてますます以前のですね、古い欲に縛られることなく新しい命を来ましょう。ワンちゃんがもはやですね、4本足であることをやめて2本足で人間らしく生きるように、皆さんも以前の古い人間、生まれながらの人間、それは脱ぎ捨てて神の子としての新しい命を大胆に生きて、ますます新しい命、キリストの似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て新しく作り変えられたことを宣言し、キリストにのうちにある命をしっかりと生きていけるように、それによってもはや以前の古い生活に戻ることなく、悪しき者に騙されることはないように、今皆さん一人一人がそれぞれの言葉で祈る時を持ちましょう。